にちは、テックデザインフォーラムのテクノです。本日もニューからお送りします。このチャンネルでは無断テックやデザイン、海外でのデザイナー生活などについてお話をしています。はい、ということで、しばらくぶり の発信になるんですけれども、ここ、1ヶ月半ぐらいですかね。で、いろいろあって、そのあたりをこう、ポロポロっと話してみようと思うんですけれども、仕事に関することと、あとちょっとプライベートに関すること、ちょっと話してみようと思うんですが、まず仕事の面ですね。これが前回の放送でも結構時間が取れなくて忙しいという話をしたんですけれども、3月の中旬からですね、新しいプロジェクトが始まってしまって、というか始まりまして、それがその4月の末に行われるイベントに向けて、そのイベント用のですね、ものを作るっていうもので、これが普段やっているウェブデザインの内容ともちょっと違った上にですね、AI に関することだったので、普段使っている Figma というものではなくて、クロードというご存知だと思いますけれども、クロードなんかも使って、やったんですよね。で、このあたりもですね、助かった面と、本当に結構きつかった面と両方あってですね、助かった面というか、もうこれがなかったらダメだったなっていうことはですね、その会議、Zoom なんかで行われる会議ありますよね。で、これをトランスクリプトといって、文字書き起こしたものを毎回シェアしてもらうようにしました。これはもう僕の英語のリスニング力が、正確性がですね乏しいということが第一なんですけれども、それと、今回そのクロードを使ってプロトタイプを作ったりもしたので、その時にトランスクリプトをですね、まるっと投げて、それをもとに、その制作を進めたっていうこともあったので、これはその時短っていう面もありますし、正確性を担保する、自分のためっていう両方の面で、もう本当にこれは必須だったんですよね。これが助かった面で、で、逆にその AI のコーディングじゃないですね、プロンプトで、プロトタイプを作るものできつかったのが、やっぱ使ってる方はわかると思うんですけれども、その結果がですね、ある意味ちょっとこうロッテリーというか、ギャンブル的というか、読めない時ってありますよね。で、こういう風にしてほしいっていう具体的な指示を、もう本当にパーセンテージとかで指定しながら 20% 大きくしてほしいとか、色はこれとこれとこれをヘックスコードで使ってとかって、もう具体的にやっていかないと、なかなかこう近いところに行かなかったりとかですね。で、直したところ以外のものが変わってしまったりだとか、そういった、その時間の読めなさとか、結果の読めなさみたいなところが本当にフラストレーションがたまりました。で、これは、その今回もうがっつり仕事で使ったのはこれが初めてだったんですけれども、やってみて自分なりに今回編み出したというか、使えるなと思ったのは、そのクロードを2つ、スレッドというかチャットを立ち上げて、そこで、やっていくっていう、同時にやっていくっていうやり方でした。で、これはそのやっぱり、一方でですね、やっていて、その結果がおかしくなってしまうとか、もう片方の方が結果が良かったら、それをダウンロードしてですね、もう一方の方に読み込ませて、ここのこれを使ってっていう風に指定したりっていうことができますし、またあとこの、長いスレッドになってくると急にこう止まっちゃったりしますよね、制限で。で、これが結構怖くて、そうなるとまた新しい、チャットを開いて、進めるみたいな感じだったので、ここは、2つ立ち上げてやるっていうのが個人的にはベストかなと思って、3つ立ち上げるのもちょっと試してみたんですけれども、そうなってくるともう自分で結構こうどれがどれやら分かんなくなってきちゃうみたいなところもあって、キャパオーバーと、あと一応クラウドで処理してるとは思うんですけれども、ある程度コンピューターの方でももしかしたら負担になってるのかなっていうところも、ちょっと分かんないんですけれどもあったので、2つぐらいが今のところベストかなっていう感じでしたね。で、これも仕事のその技術的なことだけではなくて、その AI の関することを、その時に学習っていうのも変ですけど、理解したりとかですね、どっちかというとこれは技術的な理解というよりかは、 英語的な理解が追いついてなかったとかですね、社内の中でも、僕はシニアデザイナーでやってるので、ディレクターが知ってることは僕の方がまだ知らなかったとかですね、なんかちょっとそういう、人的な摩擦で結構きつい思いやすさっていうところもありますし、また上司はすごい、能力のある方なんですけれども、割とこうバシッと言ってくるところもあって、君はこれだけの時間使ってこんだけの成果しか出してないけど、僕はこれだけやったみたいなことをもうはっきり言われたりとかですね、もう結構もうなんていうんですかね、緊張感が高まってる中、ここの1ヶ月半やってくみたいな感じで、最終的にはですね、クライアントサイドのデザイナーが入ってきて、そこでですね、向こうサイドで分かる情報なんか、よりクリアな情報だとか、彼らのディレクターと、より近い形でいろいろやってくれたので、それで本当に助かったっていうところがあるんですけれども、そんな中ですね、今回の、このトークの題名にもなってるんですけれども、常に思ってたのは、もうなんとかするっていうのと、なんとかなるっていう、この二つを、とにかくですね、思いながらやってました。なんとかするっていうのも、大事なんですけれども、もうなんとかなるっていう根拠なしの、気持ちがないとですね、なかなかこう変なところで気持ちがですね、ついていかないみたいなところもあったので、そんな中、自分のできることをやって、休日も本当は、なんていうんですかね、タイムレコードとかつけずにやるの良くないんですけれども、仕方なく休日も働いたりなんかもしてましたね。そんな感じで、ようやく4月末でこのイベントも終わり、少し肩の荷が下りたということで、今回ちょっと配信なんかもしてる感じですね。また仕事とは別にプライベートの方なんですけれども、一個はですね、その3月の中旬からですね、1ヶ月近くですね、サンフランシスコの方から友達が来てたんですよね。で、彼はもともとニューヨークに行って、スクールオブビジュアルアーツっていう、学校の社会人向けのクラスで出会ったんですけれども、で彼がパンデミックの時なんで、5、6年前ですかね、その時にニューヨークからサンフランシスコに引っ越したんですけれども、昨年レイオフといって、解雇されてしまったらしくて、ただその後ですね、仕事が見つかったみたいで、それがニューヨークだったんですよね。で、リモートでこれまでやってたらしいんですけれども、家を探すためっていうことで、1ヶ月近くですね、うちに居候する形で、やってましたね。彼は日系のブラジル人なんで、日本語は話せないんですけれども、日本の文化なんかは、わかるみたいな感じで、同じようなその UI の、UI というか、テック系の、デザインディレクターをやっていたので、仕事の領域も、かなり近いところでやってるんですけれども、彼が、居候する形でうちに行ってですね、久しぶりに、リユニオンっていうんですか、二人でリユニオンっていうのも変ですけど、もうできて、そんなようなこともありましたね。で、彼は、僕のその状況なんかも聞いてて、能力が足りない時はもう感情に訴えるしかないみたいなことを言ってましたね。なんか俺には秘策があるみたいな感じで、そういう時はもう頑張りますじゃないですけど、なんかそのやる気を見せて感情に訴えるのが手だみたいなことを言ったりもしてました。それとは別に、あとポートランドの方からですね、また別のデザイナーの友達が遊びに来てて、彼と話したりもしたんですけれども、そんな中で一つ面白いなと思ったエピソードが、クイーンズにですね、イサム・ノグチの美術館があるんですけれども、彼の、その、生前の、写真というか、なんていうんですかね、その、展示なんかがしてあったらしいんですよね。僕が以前行った時は、そういったものがあったのかもしれないんですけれども、気づかなかったのか、単純にやってなかったのか、みたいな感じで分かんなかったんですが、で、その、友達が行った時の感想としては、その、イサム・ノグチの、もう、かなり古い時代なんですけれども、彼がその、夜のですね、パーティーなんかにも行って、こう人脈を広げてですね、自分の作った、その彫刻ですよね、人の 顔の彫刻なんかをその友人にプレゼントしたりなんかして、なんかこう交友関係を広げたりとかですね、なんかアーティストだからといって、まあ、ただコツコツとこう引きこもってやっているっていうわけではなくて、なんかそういったところで、まあ、遊んでんなって言ってましたけど、やってるっていうそういう人のですね、別の面も聞けたのがちょっと面白かったですね。あ、岡本太郎とかもパリでしたっけに、行ってた時なんかは、なんかそこで交流広げたみたいなことも、なんか本で読んだ気もするんで、まあ僕はそんなに飲みに行ったりとかするタイプじゃないんですけれども、まあ成功している人っていうのはなんかそういうところで人脈広げてるみたいなところもあるのかなと思いましたね。まあ僕は飲みに行ったりとかで人脈広げるってことはないんですけれども、まあ個別に、連絡をですね、ダメ元で E メールなんかで送って会ってもらえませんかっていうことはあるので、まあそういった方法で、人と繋がったりとかそういうことをしてるタイプですね。逆に、ちょっと全然話変わっちゃうんですけれども、インスタグラムで見かけた20歳ぐらいの若い子がいて、で、この、まあ、作品を見てて、なんかすごい、もう天才的だなと思って、絵が上手いっていうだけじゃなくて、なんか音楽も作ったりとかして、画力があるとかそういうことじゃないんですけれども、なんか美術の教育は受けてないって言ってましたが、なんか、普通になんか、うまいしな、みたいなところで、で、彼の絵を2点買ったんですよね。で、その、インスタグラムで知り合った人なんですけれども、先日ですね、連絡が来て、会った当時は、まだ美術学校とかにも行ってなかったんですけれども、まあ、今は FIT といって、ファッションインスティチュートオブテクノロジーだったかな。まあ、その学校に行ってるらしくて、で、その生徒っていうか、スチューデントの集まりの、副会長みたいなのをやってるから、ちょっと話してくれませんかみたいな連絡が来たりとかしたんですよね。で、まあちょっと僕はその時間というか、準備の時間もなさそうだし、まああとその英語で話せる自信もまだあんまりないっていうのとかですね、いろいろあって、まあ個別に学校じゃなくて、休みの日とか、まあ、そういった時に話してキャッチアップできたらいいねみたいな、話はしているので、まあ、そういった話もしたいなと思ったりしてますし、まあ、あと、これは次の、トピックになるんですけれども、この、夏にですね、以前もちょっと話していた、クーパーユニオンというところでやる、タイプデザインのその5週間のですね、クラスの応募をしてたんですけれども、まあ、それが3月にですね、見事取ったので、このことについてもちょっと触れたいんですけれども、まあ、その学校でですね、まあ、教えている、うちの一人が、まあ、たまたま僕がその勝手に連絡を取って話してみたいなと思った方だったんですよね。まあ、なんという奇遇っていう感じなんですけれども、まあ、彼はニューヨークボタニカルガーデンの、っていう、まあ、植物園ですね、が、ブロンクスにあるんですが、まあ、そこの、ブランディングでタイプデザインに関わったりしてる方なんですけれども、もう全く僕は面識ないんですけれども、そういう連絡を取ってみたいなと思っていた矢先、その受かった、そのクラスでですね、まあ、丸々教えるってことはないと思うんですけれども、何人かその講師陣がいるので、まあ、そのうちの一人だったということで、また彼にこう会ってお話しできる機会があるっていうのも楽しみですね。で、このクラスは、6月の中旬から7月の中旬まで5週間あるんですけれども、その間はですね、会社の方に申請して、まあ、無給でですね、休みを取らせてもらったので、まあ、集中して勉強できるっていう、まあ、タイプデザインのクラスを取れるっていう、まあ、そういうことがあって、今からです。非常に楽しみにしています。で、まあ、その授業は始まるのは6月の中旬なんですけれども、この3月、4月もですね、個人的に作ってるカスタムフォントをずっとやってたりとか、まあ、それはそんなに複雑なものではないんですけれども、やりたいことリストは溜まってはいるんですが、まあ、ウェブサイトをアップデートしたいなとかも考えてたんですけれども、まあ、そんなことをしているうちに、クロード、コーワークとかですね、クロードデザインなんかも出てきて、まあ、どうしてやるならちょっとそういったものも触れながらやってみるのもありかなとかですね、そんなことを考えたりしてますね。まあ、クロードコードで、サイトをちょっとやってみるっていうのは、去年の夏頃にやってて、で、その時は、まあ、できたはできたんですけれども、 なんかすごいやっぱ時間を消費するなっていうので、その時はもう、あ、これ一回ちょっと止めないとやべない、やばいと思って、自分で止めたんですよね。つまんないとかじゃないんですけれども、朝から晩まで、そのさっきのあのガチャポンじゃないですけれども、ロッテリーというかですね、その正解がわからないもののために、こう、なんていうか、こうずっとこう、プロンプトを打ち続けるみたいなことになってて、ちょっと時間がこれに、第一にやるものじゃないかなと思って止めてたんですけれども、まあちょっと少しせっかくそういったものも出てきてるんで触れてみるのもありなのかなと思ってますね。クロードコーワークなんかはあの会社の方でも今推奨してて、先週末なんかはですね、会社のその、パートナーっていうんですけれども、まあ、経営陣ですね、まあの人たちが、まあこれ使った方がいいよみたいなことを言ってたので、まあ会社としても使わせたいんだろうなっていうところもあって、このあたりもちょっとやんないとなっていう感じですね。はい。ということで、ちょっとまあ話があっちこっち行ったりしたんですけれども、まあ近況報告なんかも含めてこんな話をしてみました。まあもしちょっと時間があったら、このあたりとは別に、アップワークであの仕事をお願いしたりした話もあるので、まあ、このあたりも話せたら話したいななんて思っています。もし今回の内容が面白いと思っていただけたら、ぜひ高評価や5つ星をいただけると嬉しいです。はい、最後におまけトークになります。おまけトークなんですけれども、まあ、5月の2日があの、たまたま知ったんですけど、お茶の日、抹茶の日なのかな？お茶の日らしいんですよね。で、この、1ヶ月半もそうなんですけれども、なんかその抹茶をすごい飲みたくなる時間が増えたんですよね。なんか緑茶とかを飲むと、まあ、コーヒーも結構飲むんであれなんですが、なんかこうお腹がちょっとこう痛くなるっていうわけじゃないんですけれども、ちょっとムカムカするみたいな状況になるんですが、なんか抹茶はああいう、そういったものがあんまなくてですね、なんかこうストレスが溜まると抹茶がすごい飲みたくなるようになっちゃったんですよね。で去年あの日本に帰った時に、その茶筅とかですね、器とかですね、茶杓とかいろいろまあセットで買ってきてたんで、買った時はちょっと高いもん買っちゃったかなと思ったんですけれども、結果的に使う頻度がすごい増えたんで、まあこれは良かった、結果的に良かったかなと思ってるんですけれども、なんかそんなこんなでですね、すごい抹茶を飲む機会が増えたんですよね。何なんですかね、こう気持ちが。落ち着く、ですよね。カフェインが入ってるみたいなんで、本当は夜寝る前は飲むのが良くないみたいなんですけれども、どうなんですかね。なんかあんまりカフェインで目が覚めるみたいな感じは個人的にはしてないんですけれども、なんかすごい回数が増えた汗もあって、お茶を立てるその手首のこうスナップを効かせて、まあ、攪拌というかするんですが、なんかそれがうまくなった気がしますね。はい、ということで、本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。また次のトークでお話しします。ではまた。